もう随分、前になりますけど、多分私が新学生の頃だったと思いますけど、丹羽義政先生がですね、残念ながら今牧師の道を離れられましたけども、牧師だった時にですね、一つのクイズを出されたんですね。99歳になって新たな歯が生えてきた人は誰だっていうクイズ、ね、勝木先生っぽいクイズですけど、99歳にして新しい歯が生えてきた人は誰だ、アブラハムなわけですね。アブラムって呼ばれてたのが、99歳になった時に、あなたは多くの国民の父となる、あなたはもはやアブラムではなくアブラハムと呼ばれる、アブラハムと名乗りなさい、あなたを多くの国民の父とするからであるっていう、創世記の17章5節に、そういう文章があります。今日読まれた12章ではまだアブラムなんですね。偉大な父っていう、意味です。アブラムっていうのは偉大な父っていう、意味を持っている名前なんですね。それが多くの民の父、それがアブラハムっていう、名前の意味なんですね。改名する、イスラエルの人たちにとって、アブラハムっていうものは本当に民族の父、祝福の源、それとまた信仰の父とも呼ばれますね。とても重要な人物の一人です。マタイによる福音書の一章にはイエス・キリストの系図が書かれていますね。先生、聖書をどこから読んでいいでしょうかと言ってマタイの福音書から読み始めて挫折する人がいっぱいいますね。なんじゃこりゃって、なんか読む気を失せるって、今年こそ通読しようと思いながらマタイの一章を飛ばしてしまったりとかしますけど、あのマタイの福音書のイエス様の系図の一番最初に出てくることはアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図って記されてます。イエス様の系図の一番最初に出てくる、原文は違いますけども、日本語で言えばアブラハムの子っていうのがこのイエス様の系図の最初にも出てくる。だから非常に重要なこう人物、その最初の物語が今日朗読された創世記、12章のところです。もちろんその前史はありまして、アブラハムのお父さんはテラっていうんですよね。テラっていうのがカルデア地方、今でいう、その聖書の中でいうバビロンの地方にいたわけですね。この旧約、聖書を持っている方は一番後ろの一番の地図をご覧になると、そのカルデアのウルっていうのを見つけることができるでしょうか。バビロンっていうのが真ん中のあたりの右側の方にありますけど、チグリス、ユーフラテス、いわゆる肥沃の三日月大地って言われているところの、古代文明が栄えたところですよね。そこのバビロンの下にウルっていう町があります。とても大きな古代都市だったというふうに言われています。でそのところからそのテラさんがですね、旅立ってこのハランっていうところに、このユーフラテスをずっと上の方に上がっていくとハランっていうのが出てきます。そこに住み着く、そういう旅をしたわけですね。700-800キロ、多分回りくねれば1000キロぐらいあると思いますけど、そういうふうにしてハランでこのお父さんのテラが亡くなるわけですね。でそうしてアブラハムはその財産を受け継いで、いわゆるその一族の長になるわけですね。族長になってそのハランで生活をしていたわけです。でその時に主がアブラムに語りかけられた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。そういうふうに、アブラムは神様からこう語りかけられたわけですね。新しい新改訳聖書を読むと、この生まれ故郷っていうのはあなたの土地っていうふうになっていますね。あなたの土地、生まれ故郷、あなたの土地、 口語訳ではあなたの国っていうふうに訳されていました。あなたの国を出て私の示す地に行きなさい。この主の命令は、アブラムにとって、とてもこう厳しいものだったに違いないと思います。新しい場所、新しいところで生活を始めるっていうのはなかなか大変なことですよね。私小学校4年生の時に、父の仕事というか、家を購入したということもあって転校した経験があります。学校をこう移るわけですね。あの時の何とも言えないドキドキした気持ち、2学期の最初から新しい学校に行きましたけど、その教室に入っていくあの瞬間の気持ちっていうのを今でもよく覚えてます。でそれは大人になってもいろんな場面でそのドキドキは経験しますよね。例えば同じ会社でも部署を変わるってだけでももしかしたらそういう経験するかもしれませんし、なんか新しい習い事の教室に初めて入るとき、そういうときでさえドキドキすると思います。それましてあなたの国を出てそれこそ外国に行くような移動、新しい生活をするっていうのはどれほどのものだったかなっていうふうに、思います。今と違ってね、ネットでその地方のなんか口コミをこう確認したりとかGoogle マップで街の様子を見たりとか、そんなことは全くわからないんですよ。何にもわからない。その先がどんな人が住んでるのか、どんな言葉が使われているのかももう測りようもない。そういう中に飛び込んでいかなければいけない。そういう命令がこのアブラム望んだ主の言葉だったわけです。皆さんがそのアブラムの子供だったらどうでしょうね。お父さんやめときましょうよとか、妻だったらどうでしょうね。やめましょうよあなた、何もいい年してるんだから、もう75ですよ、今更いいじゃないですか、この波乱の地でもう困るものも財産もあるんだし、ね。今と多分時間感覚は違うんですよね。アブラムは175歳まで生きたってありますから、それでも人生の半分、中年期って考えてもいいかもしれません。もうあなたはここで骨をうずめればいいじゃないですかって、そういう、状況だったかもしれません。でもその中で神様がアブラムに旅立つように、そういうふうに命じられた。そしてこの主の命令はまたアブラムにとってはチャレンジングな命令であると同時に、イエス様、主は繰り返しその祝福も約束されましたね。2節から3節に主の祝福の言葉がありますけども、祝福っていう言葉が5回繰り返して出てきますね。あなたを祝福する、あなたの名を高める、祝福の源になるように、あなたを祝福する人は私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。その主にあるその祝福っていうものがこう繰り返し繰り返し語られます。だけどアブラムはその主の祝福っていうのが一体何であるのかっていうのはよくわからなかったと思います。あなたによってこう士族、すべての士族があなたのこう祝福をされる、祝福に入るって言われても、アブラム自身にはまだこの時一人の子供もいないんですよね。自分の直系っていうか血縁の子供がまだ与えられてない。もう不妊の女サラっていうふうに、サラ言ってですけども、もう子供が与えられるってことはサラ自身も諦めてただろうし、アブラムももう諦めていた。それがあなたの全ての種族があなたの中に入る、どういうことを意味するのか、きっと祝福祝福って言われるけど、それがどういう祝福なのかっていうことはアブラム自身もよく分からなかったんだと思います。だけどアブラムは主の言葉に従って旅立ったって4節にあります。アブラムは主の命令を聞き、そして主の約束を聞き、その主の言葉に従って旅立った。アブラムが旅立った理由は唯一、ただ一つなわけですね。主の言葉に従って 旅立ったっていうことだけなんです。この聖書が理由を書いているのは。新約聖書の朗読の中でヘブライ人への手紙を読みましたけど、そこには信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになっている土地に出ていくように召し出されると、これに服従し行き先も知らずに出発したのです。だからアブラムは見当がついたわけじゃないんですよね。見当ついてなかった、よくわからない。だけど主の言葉が旅立ちなさい、その言葉だけを信じて行き先も知らずに旅立った。それは信仰によってだ、そういうふうにヘブライ人への手紙の著者は記したわけです。私たちの信仰っていうものは一言で言ってしまえばですね、神の言葉、神の約束に信頼して自分の生活をそれにかけるっていうことですね。信仰っていうのはそれに尽きるっていうことです。信仰っていうのはそのことが問われるっていうことです。行き先も分からずに出発する、そんな無計画な旅があるかって思いますね。まあ、そういう旅は旅で、普通の旅行はね楽しいですよね。最近はある航空会社がねマイレージを使ってどこに行くか分からないって、直前にならないと分からない旅プランっていうのがありますよね。3日前ぐらいに、はい、ここに行くことになりましたよって決められて、旅をするっていうプランがあるそうですけど、まあ、旅行だったらそれはエンジョイできるかもしれない。だけど自分の本当に人生のかかっていくような決断であったり選択っていうものを無計画に出発していくっていうことはなかなかないなって思います。だけどこのアブラハムの歩み、それが信仰者の生き方として模範なんだ、信仰の父なんだ、そういうふうに聖書は語るわけですね。アブラムは自分の進むべき道が具体的には知らなかった、進むべき道を具体的には知らなかった。だけど必ず神が養い導いてくださることを信じた、その約束を信じた。だから彼は旅立った、その約束を信じて生きた、そういう物語なわけです。で、私たちはついですね、自分の人生は自分で決めてるっていうふうに思いますね。自分の人生は自分の選択次第だ、自分の人生は自分の決断次第だ。まあ、そうですよね、そうだと思います。決断していくのは自分ですし、選んでいくのは自分だ。だけどもその選択が、その決断が全て私たちの手中にあるのかといえば、決してそんなことはないわけですね。全てを自分たちが決断して選択できない状況だって当然生まれるわけですね。そういう経験を私たちは多分これまでだってしてきたことはあると思うんですね。だけどいつもなんか自分次第、全部決定権を自分が握ってるかのようにこう思ってしまう。だけどちょっと考えれば、私たちの次の瞬間の未来なんて誰もわからないです。誰もわからない。この前説教の準備してたら、突然設定もしてなかったのにスマートフォンがビービー鳴り出して巨大地震が来ますみたいなね、いきなりビリビリビリって、初めて私自分の携帯が鳴ったので、これは来るのかなって思いながらしたけど、なんてことはなかったですね。だけどもし巨大な地震が来てこの街道が潰れたりとか瞬間的に起こったら、自分が選択するだ決定するだなんてことを、全然違う計画に強制的に入っていかされるわけだし、なんか自分たちの未来なんていうものはもちろん思い描いたり、それに向かって努力をしたり、最善を尽くそうとはしますけど、それでもやっぱり私たちの手の中にあるものではないということを改めてこう教えられるわけですね。だから言ってみれば、私たちもどこに行くのか行き先を知らない、そういう旅をしている 旅人なわけですね。まあ、使い古されてるかもしれないけど、人生は旅だって言いますよね。人生は旅のようなものだって。本当にそうだと思います。私たちの人生の旅、私たちの旅っていうのも結局はどこに向かっていくのかなって、分かるようで分かってない、分かってるつもりにはなってるけど本当は分かってない、それが私たちのこう道なんじゃないかなって思います。思いがけない出来事によって突然新しい道に進まなければならないということが私たちの人生には起こります。こういうふうに計画をしてたけど全然違う道に導かれていく、ここで自分の人生終わるんだろうな、ここに次の住処だなと思ってたところから、アブラムのように新しい地に神様の計画の中で召し出されていく、そういうことも、まあ、起こるんだなということを改めて思わされます。青木勝っていう、牧師先生がいました。最近ですかね、召されたのがいますけども、私は進学校時代に一度お会いしたことがある先生です。この先生はですね、もともと医学部を卒業するんですね。医学部を卒業して広島の医科大学でそのいわゆるインターンっていうんですか、実習をこう重ねていて、まあ、いよいよその医者としての国家試験を受ける目前にですね、まあ、病になってこう視力を失う、そういう経験をされるんです。いわゆる盲目、盲人になる、中途失明されるんですね。もう国家試験受けて、しかもその眼科医の試験だったりとか、そういうこともその自分で研修してたわけですね。そういう自分 の、 その視力がこう目前で失われてしまう、まあ20そこそこの青年ですよね。でそういう中で一つの問いがもう常にあり続けた。なぜ視力がなくなったのかって、そのなぜっていう問いがもうその青木先生の十字架のように重たくのしかかるわけですね。10人の他のインターンの仲間誰一人そんな経験はしない。なぜその中の私が失明をするのだっていう、まあ、そういう問いが青木先生をこういつもこう苦しめるわけですね。で失明したその若者のもとにはいろんな人がやってきて、まあ、励ましの意味も含めていろんなことを言ってくれると。である人はこの信じればこう病気が治るっていうふうに励ましてなんかお札をくれたりですね、ある人は先祖を供養することはおろそかにしたから先祖の血の涙がお前の目に入ったんだって、先祖供養を大事にすればねもしかしたら良くなるかもしれないって。岡山の人ですからね、まあ、そういう保守的なっていうかそういう先祖供養のことで言葉を言ってくる人がいたりですね、いろんなことを言う人は後を絶たなかった。だけどその多くの言葉はその青木先生のこう心には届かないというか、そのなぜっていう問いにはこう答えるものではなかった。みんな因果応報じゃないですけども、ヨブの苦しみですよね。ヨブが友人たちといやお前そうは言ったってなんか神様に対して悪いことしたからそういう目に遭ってるんだっていう、そこの中でヨブが散々苦しむわけですけど、まあそういう苦しみも青木先生こう経験されていく。まあそういう中でその青木先生の弟さんがその教会に通っておられたそうで、その教会の牧師がこう訪ねてきたことがあった。でその牧師は一冊の本を読んでくださった。途中までね、それは「光は闇より」っていう本のタイトルで、岩橋武雄さんっていう方の本だったそうです。で私はこの岩橋武雄さんということをちょっと存じ上げないので、まあインターネットかなんかでこうちょっと入れるとですね、この人も早稲田の理工学部を卒業する在籍している時にやっぱり中途で失明をされてしまって、でそのことから今度はそのいろんな目の見えない方の福祉に尽力を された方だそうです。日本ライトセンター、日本ライトハウスっていう、そういうこう施設の初代の理事長になったりとか、展示物の観光物に尽力をされたり、ヘレン・ケラーに面会したりとか、そんなことをこう歩まれた方の、著書をその教会の牧師が少し読んでくれて、その続きをその、青木先生のお母さんに読んでくれるように、青木先生は頼んでたそうなんです。そしてその先生が光は闇よりっていう本をこう読み進めていく中で、聖書の一つの物語にこう出会うわけですね。それがヨハネによる福音書第9章に記されている生まれつき目の見えない盲人の物語です。ヨハネによる福音書第9章に、生まれつき目の見えない、盲人をめぐる出来事が記されていますけれども、そこに一つの問いがありました。お弟子さんたちがイエス様に尋ねるわけですね。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それともその両親ですか、いわゆる誰が罪を犯したからこの人は生まれながらに目が見えなくなっちゃってるのか、因果応報ですよね。そういうことがあったわけです。だけどイエス様はその時にこう答えるわけです。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである、っていう、目の見えないその出来事が因果応報、誰が悪いから、そういうことではない。そのことを、その人を通して神の業がこの人に現れるためである、この一つの言葉との出会いに、その青木先生は衝撃を受けるわけです、ね、雷に打たれる、魂がこう震える、そういうこう経験をされた。なぜ私は失明したのか、誰もそれに問いに答えをなかった。だけど神の栄光が現れるためだ、そんな答えをしてくれる人は一人もいなかった。そこに彼は衝撃を受けるわけです。まさに光は闇より、そういう経験を先生はされます。そしてその後もでもなって疑ったりですね、そんな喜びもまたついぞすぐなくなってしまうんじゃないか、そんなことをこう悩みながらこう行く中で、ある時はお母さんが、あなたのその目と私の目を交換してあげたいって涙ながらに言う。そんなことをしたらお母さん、あんたの目が見えなくなるじゃないか、それでも私は構わないって本当にこう言う。その母親の愛と神の愛っていうものが青木先生の中でだんだんにこう受け取られていきながら、そして先生はついにこの神の愛を受け入れて主を信じるっていう祈りを捧げるわけです。私は目が見えなくなりました、これからどうして生きていってよいか分かりません、しかしあなたが私を愛してくださることを信じます、私のこれからの一切のことをあなたの御手にお委ねしますから、どうか私を導いてください、そうこう祈ってですね、捧げるわけです。でその時にどう表現していいかわからない魂の平安を得た。これからの自分の見通しについて何一つ確かなものはない、だけど私は神の支えが確かにあることを知った、何者も恐れる必要はないことを感じ、力を湧くことは覚えた、私が水を与えるも、私が与える水を飲む者はいつでも乾くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が 湧き出るであろう。ヨハネの福音書の4章14節の言葉、それが本当に真実であることを経験して、久しぶりに安らかな眠りについたということを、その先生の著書に記しておられます。でその先生が記した著書のタイトルから今日説教題を私拝借をしたっていうのもあるんです。もちろんヘブライ人もありますけど、行き先を知らないでって、そのこの先生の信仰だけど、神様に全てを委ねていく、目が見えなくなった出来事を含めて、それまでは目の光を失うっていうことはもう全ての希望を削ぐことだったわけですね。もうそこで人生は終わったことを意味したわけです。だけどそこから始まった人生というものが青木先生はこう味わっていくわけですね。で振り返ってその道は、あ、こういう道だったのかって反省を振り返っても見えてきたと。だけどこれから先のことはなおも行き先はわからないって。だから目の前にある本当に主に従うってことしか私たちにはできないのだっていうことを、まあ、その記されていて、それは誠にそうだなと。私たちは振り返って、ああこれが道だったなっていうことを知ることはできるかもしれないけど、前を向いたらその道がどうたどっていくのか相も変わらずわからないわけです。だけど主の約束があるということ、主の祝福が私たちを導いてくださっていること、神の愛がいつも私たちと共にあるということ、これに信頼して生きていくということ、それがまた道となるということを、この青木先生の生涯生き方というのは教えてくださっているように思います。先生はこの肉体の医者になることはもう道は閉ざされましたけれども、自分は魂の医者になるっていう、そのことから献身を促されて東京神学大学で学ばれて、長年こう牧会の働きを務め上げられて、去年一昨年かな、天に召されて天に凱旋されていった。本当に信仰によって行き先の知らないその旅路を全うされた一人の信仰者の証であるなということを、改めて先輩の牧師として、教えられるような気がいたします。旧約聖書箴言3章にこのような言葉があります。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにされる。箴言3章5節の言葉です。心を尽くして主に信頼し、自分の分別に頼らず。この分別っていうのは他の訳だと悟りとも訳されているし、自分の知識とも訳されています。自分の分別、悟り、知識に頼らないで主に信頼して歩きなさい。そうすれば主はあなたの道筋、主があなたの道筋をまっすぐにされる。で私たちはどうしたって悩むし迷うし罪深いものですから、道をそれてしまったり、そういうことをする歩みです。だから私たちの歩みっていうのは結構曲がりくねってるんですよね。決してまっすぐな歩みなんてたどれない、曲がりくねっていくような歩みである。だけどそのような歩みを主がまっすぐにしてくださるのだ、主が良いものとしてくださるのだっていう意味だと思います。信仰の父アブラハムもですね、常にまっすぐに主を信頼して生き抜いたかというと決してそうではないんですね。この後飢饉があってエジプトに行かなければならないときには自分の分別に頼るわけです。妻サラを妹としようって、そうすればうまく乗り越えられるだろうって、そういうこう知略を練ったりもするわけですね。だけどそのことがなぜ私を信頼しなかったのかって咎められるようなことになったりですね。そういうことは私たちの現実ですよ。信頼しながらでも疑いながらくねくねくねくねしていってしまう。だけどアブラハムはいつもしたことはですね、その場その場たどり着くとこで彼らは天幕を張ったんです。 神様を礼拝したんです。迷いながら礼拝をし続けていった。その中で神の導き、神が道をつけてくださったこと、神が曲がりくねった道だったかもしれないけども、ああここにたどり着く道であったのかと、まっすぐにしてくださった。そのことをアブラハムはいつもこう経験していったことだと思います。そしてその神様の祝福の約束っていうのは、ついにはキリストがこの私たちに与えられるっていう、そこにまでこう約束の成就としてつながってきたわけですね。神様はその約束をキリストが私たちに与えられる、そこにあのマタイの福音書の系図が記すようにですね、面々とその約束を果たしてくださって、そして今もその約束のうちに私たちを入れてくださっている、わけです。そのことに信頼して生きていくということ、そのことがその青木先生が経験した神にある平安であるし、また新しい歩み出していく力であるし、私たちがまっすぐに生きていく道であると思います。で、私たちには本当に試みがないということではない、辛いということがなくなるわけでもない、だけどもそこにもなお確かな神の導きがあるということ、アブラムの物語は私たちにこう告げているように思います。そのためにも信じて歩む、そのことが旅を続けるということが私たちに求められているのだと思います。もしかしたら暗中模索の時がありますよ。私たちの信仰のうちに光はどこにあるのか、なぜですかという問いに翻弄されることだっていっぱいあります。だけどもどのような時にあっても、神のその約束があなたから離れることはない、神の愛があなたから奪われることはない、そのことに信頼をして歩んでいく、礼拝を捧げ続けていくということ、そこに私たちの祈りの道筋が生まれてくるということだと思います。私たちもアブラムのが祝福を信じて生きたようにですね、願わくば今日このところからの一週間の旅を始めていきたいと思います。ここから一歩出ていく私たちの一週間の歩みは、また行き先の知らない全く新しい一週間の歩みです。だけどその歩みに主が共にいてくださること、その約束が私たちに今日与えられているということ、そのことを受け止め直してですね、歩みを始めていきたいと思います。そしてまた一週間経ってアブラムがたどり着いた地で天幕を張ったように、私たちも来週一週間の旅をしました、一週間後ここにたどり着きました、そのことを神に礼拝するためにこの街道に戻っていきたいと思います。それまで皆さんが祝福のもといとなって、それぞれの人生の旅を、本当に困難な時代状況にあるし、何が起こるのか本当に分かんない、先行きの分からない不安定な時代の中にあります。だけども神の約束を知る民として、この世に希留者として生きる民として、祝福のもといとなって生きていく一人一人でありたいと思います。祈りましょう。主なる神様、私たちはあなたの道から離れ、あなたの道をそれ、曲がりくねった道を歩いてしまうものであります。しかしにもかかわらず、あなたが私たちを道をつけてくださることを信じ、心から感謝をいたします。どうぞ私たちが共にいてくださる主に信頼をして、あなたの導きにすべてを委ねて、この一週間の歩みを始めていくことができますように力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。